全ては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
シネマアーキテクチャーです。今回は久しぶりの収録になるんですけども、スターウォーズストーリーのローグワン、今2016年の12月26日です。でちょっといつこれ配信になるか分かんないんですけど、ちょうどみんな見終わったタイミングなので感想も踏まえて、あれこれ述べていきたいと思います。スターウォーズに関しては一回、何回目かの、収録の時にスターウォーズ特集で確かデススターとかいろいろ取り上げたのもあるんですけど、ちょっと完璧には覚えてないんですけど、まあちょっとそういうデススターとかそういったものにも着目しながら、まあ、だらだら喋っていきたいと思います。五十嵐県研究生の佐久間です今回の作品は、監督も変わっていて、ギャレス・エドワーズで、もジョージ・ルーカスとは全然違くて、エピソードで言うと、4の10分前ですかまでを描いているエピソード 3.9 なんかって言われてますけど、なんかそういった作品で、エピソード4の中でレイヤーがなぜ設計図を持っていたのかっていう、まあ、実は4だと最初のキャプションじゃないですけど流れるやつで、ほんのちょろっとだけ書いてあるんですよねでそこを思いっきり映画化しているっていう感じの作品で、それをその間のその設計図を巡る争いを書いて、描いている作品になっています。これ僕何の前情報もなしに見たんで、僕の、まあ、個人的な感想からいくと、なんか物足りなさを感じたっていうのがまず一番最初でしたね。っていうのも、とりあえずやっぱジェダイがいないっていう時代背景でやっぱりなんかこう寂しげな感じが漂っているっていうのも一つあるんですけど、そのチアルートみたいな、なんかよくわからない人が出てきていや、こいつフォース使えんじゃないのみたいな感じで実は思ってたんですけど、実はあれフォースじゃないみたいな感じのことがパンフレットとかにも書いてあったりして、で結局どうなっちゃうんだよみたいな感じの部分もあって、でなんかこうあれよあれよという間にこう仲間が増えていって、いつの間にか決戦に突っ込んでいってて、でなんか最後全滅してしまうっていうその描き方自体がなんかもう凄まじすぎて、ちょっとまあ、結末は分かってはいるんですけど、ここまでやるかっていうぐらい、なんかもう、徹底したやられっぱなしっていうか、がすげえなと思って。で、なんか気がつくと全然、主人公の仲間たちの名前とか全然覚えてないんですよ。で、なんか結局K2SO でしたっけ、あれとかも結構いい感じで出てきてて、決まり台詞言うじゃないですか。I have a bad feeling about this って。あれ、なんか言って遮られるシーンとかあったりして、結構いい役やってるのに、結局なんかこう、最後の最後にもう、なんか物足りない感じで、なんかこう終わっちゃって、なんかもうちょっと使ってほしかったなっていう印象があったりとか、なんかこう、ところどころやっぱりもうちょっと掘り下げて見てみたかったっていう部分が多々あったりして、まあそういう部分がちょっと引っかかったっていうのはあるんですかね。やっぱデストリーパーとかにしても結構造形的にはこう黒塗りでかっこいいんですけど、なんかその強さっていうのがいまいちよく伝わってこなかったりとか、やっぱ最後の10分間だけがやっぱりすごい印象に残ってて、やっぱダース・ベイダーがもう第一セーバー振り回して、狭い線内をどんどん突き進んでくる恐怖は、もうなかなかのものがあって、で、その壮絶なその死闘戦っていうか、まあ、ほぼ全滅した矢先に最後にレイヤー、あれ誰なんですかねあれがこれが希望よと言って、あれで全て持っていく感じがなんかすごいなと思ってなんかもう絶望を一気に希望に変える一言がなんかすげえなと思って、なんかこう一瞬で終わったっていう印象が強くて、まあ、もう一回見に行こうかなって思ってますけど個人的にはそんな感じでした。ということで、ちょっと次やります
はい、こんにちは。今田五十嵐博士やってます。吉川です。そうですね。まあ、これまでの出されていたすべてのスターウォーズエピソードシリーズを見てきた中で、まあ、それからか、まあ、外れる形のそのローグワンっていうオリジナルの、とりあえず完結 一話完結という形になっている、まあ、今作なんですけど、まあ、そういう位置づけっていうのをまあ、理解した上で、で、まあ、その、ジェダイとかも基本的には登場しないっていうのは、まあ、中で見ていると、まあ、僕的には、十分楽しめる映画だなとは思って、うん、一方で、まあ、もちろん違和感は、すごいたくさんあるんですけど、まあね、そこは、でも一方で、いろいろとこう、やっぱり、その監督自身がすごいスターウォーズファンだっていうことはまあよく知られていることだと思うんですけれども、そういったところでいろいろとこう、ちばめられているこのファンサービスが、あの、うん、そうそうそう、それはすごいあって、で、かつ、まあ、彼ならではの撮り方だったり、これまでとまた違ったその、ものの見せ方であったり、こう、はいろいろとあったので、まあ、それは、またこの今後出てくるシリーズの中のあの歴史の中での一つのまた層としてこういい味付けはできてるんじゃないかなっていうのはあの純粋にあの良かったと思うところでありますし、まあそのキャラクターのエンディングに関しては本当にいろいろと噂でやっぱり監督自身が撮ったものとそれからまたディズニーが NG 出してやり直させたっていうところが実はここの部分だったっていう話はよくちょっとまあ実際はどうかわかんないですけど聞いてて、うん、一人ぐらいは生き延びてた本当はっていう話は噂では聞いてたので、まあそこを全滅にさせたところはやっぱどちらにしてもまあうん、変なしこりが残らなくて僕は良かったと思いますし、うん、まあ、そういう意味ではこうつなぎ役としてはすごいいいなと思う、あ、映画だとは純粋に思いましたけど、まあ、前半はすごいつまんなかったですけどやっぱりこう後半へ一気にこう盛り上げていくあのところは、うん、逆にディズニーが NG 出して撮り直したから良くなったのかっていうところちょっと怪しい部分もあるんですけど、でもあの、うん、全体の感想としては本当にあの懲りずにエピソードに寄りすぎず完結するような作りを散りばめて、まあ、ファンサービスもしながらっていう、こうすごい微妙なこう難しい位置づけの中で、あ、今後のこれからまたハンソロのバージョンが出るっていうのはもう発表されてますし、そのこれまでこう出てくるこれからのストーリーシリーズに向けてのいい先駆けにはなったんじゃないかなっていうふうに思いました。はい、
はい、終始2年の本間です。まず去年のフォースの覚醒が僕はちょっと期待を込めすぎて見てしまって残念な残念だなと思ってしまったの で今回はあんまり期待もせず前情報もあまり入れずに見たので、まあ、それなりに楽しめました。はい、面白かったですが、まあまあね、うん、見た後でいろいろ思うとやっぱりちょっと違和感とかは結構ある。まずまあ前半つまんないっていうのはまあ結構みんな言ってますけど、うんと、まあ、主人公に、うん、その仲間たちがついていくに至るその動機の理由っていうのがなく、なんとなく集まっていっていくのでやっぱりそこの動機づけがないとなんだろうな、なんでついていくんだろうっていうのがなんかずっとなんかあんまり魅力ないしなみたいなのでやっぱりちょっとあのノイズにはなっていましたが、まあやっぱりでも最後あのまあ否応なくみんなあの死んでいくっていうのはまあ分かった、エピソード4でも出てこないんでそれはそうなんだろうなとも分かっていながら、やっぱりみんながあの一人一人亡くなっていくのはあの感慨深いものがありましたし、あのさっき佐久間さんがおっしゃっていたあの狭いあの空間で呼吸音が聞こえて赤いライトセーバーが光るっていう、だから主人公たちメインの登場人物がいなくなった後のその主人公たち目線ではないこの一兵士たちの目線で見るあのダスベーダーがあんなに怖いのかということはやっぱりあの高揚感と絶望感はあの狭い空間もので狭い空間もの映画の中でも屈指の怖さをあの感じました。はい、であとは、まあ、あの今までも砂漠とか雪山とか森の中とか いろんな場所で あの戦いがあったと思いますけど、まあ、今回ビーチっていうそういうルックのフレッシュさ かこのパンフレットにもこう水の中をジャブジャブ歩くトルーパーが乗っていて、そういうやっぱ新しさはすごい気持ちよかったです。で、まあ、あとは他にも新しい描写でマスターデストロイヤー同士をぶつけるとかもああいうのも、まあ、楽しく見ました。まあ、あとは、まあ、だからフォースのこの世界観でのフォースの立ち位置っていうのがちょっと分かんなくて、だからハンソロとかが、まあ、あのエピソード4とかでそんな古い迷信画とかあのライトセーバーに対しても古臭い武器でとか言ってるのに、結構ここなんだログワンではみんな信じすぎ、あのチアルート以外もなんかメイザフォースビービーズユー言いすぎかなっていうなんかこの立ち位置が分からなかったです、うん、であとは、まあ、普通にストーリーの脚本としてあの誰々に接触した誰々に会うためには誰々を一緒に連れて行かなきゃいけなくてとか、あこのメインスイッチをなんとかでアンテナがなんとかでっていうそういう これからやることみたいなのを全部言葉で観念的に説明するのがちょっとあんまり好きではなかったかなっていうのがありますが、まあ、あと音楽、あのオリジナルの音楽はまあ良かったですけど、あの定番曲の使い方がちょっと僕としてはもうちょっとここぞって時に出してほしかったかなっていうのはありますね。あとはまあクレジットがないの、あのフォースの覚醒で電池センチュリーフォックスのドラムロールがない、あこれすげえ違和感だなって思って、でもそれに関しては今回は大丈夫だった、あのルーカスフィルムっていうのが出てあよしよしよし大丈夫だと思ったけど、やっぱり今度クレジットがないとああやっぱななんかな足りないなっていうのはやっぱり昔のスターウォーズファンとしてはちょっと物足りなかったけど、まあ総合的には非常に楽しんだのでまあこんなもんだろうというか楽しかったです。はい
はい、初参戦の、五十嵐県修士1年の白鳥大輝と申します。僕の、まあ、感想をまず述べさせていただくと、吉川さんがさっきおっしゃった通り一緒で、僕もちょっと前半がかなり退屈で、劇場で2回見に行ったんですけど、2回目はちょっとうとうとしちゃうぐらい、やっぱあんまりテンポの悪さとか、あとはあんまりこう、うん、こうワクワクさせられるような展開ではなくて、ちょっとそこはかなり物足りない部分として心にちょっとそうですね残りました。で、良かったなと思う点としては、惑星がまあいっぱい出てきて、まあ、6個ぐらい出てきて、あとジェダとか、そのジェダイの発祥の地であるジェダとかが出てきて、まあ、そういうところのまあ、エピソード4とかだとそんなに惑星が出てこなかったりっていう、そこの違いで、まあ、ちょっとそこの面白さはあったかなと思うし、あとはその惑星によって、まあ、いろんなこう近未来の都市のなんていうかデザインというかがあって、ちょっと星の名前は忘れましたけど、最初のこう2つの都市がこう上下反転してくっついてるみたいな、 そこのなんかこうちょっとブレードランナー感というか、ああいうとこも結構好きだったりはしましたね。で、あとは何だろうな、あとは個人的にすごく好きだったのは、あのクレリック長官っていう敵側の、まあ、なんていうかデススターの設計を頑張っていた人が、何かこう、まあ、最後のシーンとかでもかなり悲壮感たっぷりな感じで演技をして消えていく感じとかが、すごくなんて敵側に初めて感情移入した感じというかがあって、そこはかなりフレッシュでしたね。あとはなんだろうな、あとやっぱ後半で一番、あここからすごく盛り上がってくるなっていう、こう好きなシーンとしては、まあ反乱軍の艦隊が参戦してくるというか、仲間として駆けつけるとこの、やっぱ CG の綺麗さの点とかはすごく見ててフレッシュですごくかっこいいなと思って見てましたね。という感じで、ちょっと初参戦の緊張してなかなかまとまってないんですけど。 ドニーエンは、あ、でもそのドニーエン含めザトウイチ感というか日本感は悪くはないなっていうか、まあ初そのエピソードシリーズで初のアジア人というとこもあると思うんで、まあそこは普通に単純に日本人としては嬉しかったですけどね。で、あとはまあ主要なキャラクターの死に様は結構僕は好きですかっこよくみんな死んでいくなという感じで好きですけど、まあそうですね、そういう感じです。
まあ、今死に様って出てきましたけどなんか僕が最後のあの二人、あ、この間吉川さんとも喋りましたけど、やっぱ最後ハグで終わってよかったっていうのは一つあるんですけど、まあそれと同時になんかあのシーンってすごい、いや、あれに無駄に恋愛的な要素は、あれに恋愛要素は別にいらないなって思ったんで、あそこはハグで終わってよかったと思うんですけど、あのシーン自体がなんかディープインパクトすごい被ったんですよね。あの津波にこうガーってくるのをただなんか見つめ合って終わるみたいな、なんかあそこらへんちょっとうんって感じだったんですけど、なんかそれ以外はなんかまあいいと思いましたね。特にチアルートなんか、
いや個人的にどうせ死ぬなら全員ダースベイダーにやられて
ますから、間違いなくそうです
よね。そう、一人一人がまとめてでもいいかなの方がなんかスカッとくるんだけどな。あとダースベイダーのまたさらに末恐ろしさがこう
残虐な感じ
です。ダースレーダーが一番怖いと思いました。
うん、怖い。
うん、もうどこにも立ち位置できないなって、うん、あれはあるしかない。ドア開かなくなっちゃった。
もう容赦ないからね、今回は、ね。今回のはもう本当に、まあ、確かに前半が退屈だっていうのは、まあ、同感で、まあ、さっき浜君も言っていたんですが、やっぱ最初の入りの部分で、なんかなんていうんですか、肩透かしを食らう感じ、音楽がないから。
そう。
同じ。
気を張ってる、待ってる、ダーン
と。音楽は作ってる人一緒ですもんね、あれ。いつものジョン・ウィリアムス。
違う違う。
あ、違うんですか、
うん、今回違う。
あ、違うんですか、うん、違うのか、なんかそれで結構構えてる部分があって、うん、まあ似たような音楽は流れるじゃないですか。
エピソードシリーズとやっぱそこら辺の
区別はつけてるんですね。
そうそうそう、分け方をいろいろと工夫してやってるんだよ。だからそ
れ。だから一応なんかこう構えて待ってた時にちょっと肩すかし食らってみたいな感じで、ちょっと入りの部分から少しこう、
うん、
ああっていう感じの話が進んでいって、でまあこれもさっき話してたけども、やっぱこう言ってこう言ってってこう一つ一つ説明して進んでいくっていう感じ、多分これ監督の多分取り方なんだろうけど、なんかそれはまあ個人的にも僕も気になってはいたんだけど、まあそういうあれなんだろうなって、逆になんかこうあっち行ったりこっち行ったりするから、逆にこう口頭で説明してもらった方がいいかなと思ったんだけど、逆にそのせいでその人の名前が全然覚えられなかったっていうのがあって、
それでもそうこの監督のなのかなって思うのは、そのキャラクターに感情移入できない。ゴジラの時もそうだったんですよ。そのすごいメインキャラクターすごい頑張ってやーってずっとフォローしてるんだけど、全然感情移入ができないっていう、本当にもう各役者の演技力に本当に頼られてて、そう、そのお父さんのね、ゴジラの場合は彼すごい良かったから、まだ感情移入できる、もう映画が去っていなくなっちゃうって、もうそれ以外は全部フラットじゃん、キャラクターが。ゴジラ自身もなんか微妙なところだし、そこら辺がやっぱり監督のせいなのかなって、今回の
スターは、
やっぱりこう、前半で作ればいいのに、例えばこの、ソー・ゲレラとね、ジーンとの関係性ってすごい、もっと重要なはずなのに、スパッと時間切れて一瞬にして飛んで、お互い会ってないし、なんか、あんな風の再会の仕方でさ、なんだろうなっていうところはすごい、やっぱり、この監督に関してはちょっとあるな。
結局ジンとゲイリン・アーソーの親子の話で一応は引っ張ってるけど、やっぱりその全員突き動かすだけの動機には足りえないとは思っていて、なんかこう、なし崩し的にそのジェダが亡くなったからくっついてきたっていう言い方しかできなくて、そのチアルートとその、一緒にいる、なんでだっけな、キャラクター、デイズ。
せっかくね、役者、ソーゲルはもう少し 1回ぐらい戦ってもよかったんじゃないかなっていうシーン見たかった、うん、
重要なキャラクターの名前が出てでそいつに会いに行ってですぐ吐けるっていう映画のそういう、まあ、たまにありますけどそれが僕には全然ダメなんですよね、うんまあ、今回のソーゲルはもうなんかもうただの悲しでしかないんですけど
そうだよね
それで一番感情移入できたのはあのドロイドの K2SO なんです
、うん、逆にそうですよね
そうそうそう彼のやっぱり最後の切り方が一番こうグッとくる
人間らしいですね一番
一番人間ら
しい逆に人間らしい
そうそうそう、
まあ、あとこいつですよねクリニック一番なんかやっぱ人間ですよね欲深い人間っていうか
一応彼がデスさん建築家になるんですか
一応書いてありますよね有名建築家って
カタログに書いてあるから
そう、ね、建築のサインに出て
くる死神は彼がやっぱ一番良かったですあこっちに向いてる
向いてる
良かった
容赦ないよ、
ね、最後のシーン
コッパ美人にするそういう意味ではなんでデススターあそこさ的を外したのわざとジェダの時はもろ
直撃でしたね。
それぐらいの精度を持っているのに、なんかこう、うね、まあ演出のだとなんだけど、あえてこう、デススターの力で、終わりをみんなこう、味わえるような、なんの時間っていうか、残酷だよ
ね。逆に残酷です。そう、一瞬で知らない
感じ。終わりをこう、味わせてやるみたいな、打ち方するっていう。
なんか最初のそのエピソード4あたりで、あの、オルデランかなんかやっぱ破壊するときは、どっちかというと人の描写ってなかったじゃないですか。うん、腰だけぶっ壊れて終わるみたいな。で、あの、セブンかなんかでなんか、
あの惑星側
から一瞬映っていて、うん、ちょっとこう、慌てふためく様子が映ってて、今回はもう本当直で、そこにいる、地上にいる人間側からの視点が、思いっきり描かれてるって言って、だんだん寄ってきてて、なんかそこら辺は結構、まあ確かに面白かったかなと思います。まあ最後結構真珠湾攻撃を意識したこの第一次大戦とか第二次大戦とか、まあ本人も言ってますけど、なんかまあそのために選ばれたのかなと思いますけどね、あの、その、あ、なんですか、海沿いっていうか、スカリフ。
うん、惑星はどうですか、基本的に。いつも相変わらず天気が変わらない惑星ばっかりなんですけど、
もう気になりますよね。ちょっと
綺麗に分かれて砂漠とちょっと湿った、
ね、そうですね。草原と岩とジャングルと砂と山と海ですね。何でもこれみたいな。じゃあちょっとあと何かあります？感想についてちょっと今の都市とかについてはちょっと後半にでちょっと触れるので一旦ここぐらいにしておいて、
位置的にでもあれ10分前で、
はい、10分前まで
10分前、
まあ、でも あの終わり方あんなギリギリ逃げてんのに、だからエピソード4でレイヤーがノートはなんかこれは輸送船でみたいな、
そうそう、あそこそう全然つながんないね。いやいや10分前
めちゃくちゃなギリギリ逃げ方
しない、そんな嘘絶対つなが
んない、そんな言い訳かよみたいなのは思いました。うん、あとはまあレイヤー姫の CG が気持ち悪い
っていう、あれ CG
めっちゃ気持ち悪かった。
CG 気持
ち悪かった。あー、カッカの方だって7つだ、彼も CG
ターキン、
ターキンか、うん、あれはもういわゆるこうまた10年後に 見返したらすーごい気持ち悪いパターンで、あれだったらね、あれ本当にモンモスマみたいにちゃんと代役も似てる人でやっちゃった方がこっちとしてはなんでするのかな
ということで、まあ、まあ盛り上がるのは間違いないんで、後半感想はこの程度で、とりあえず前半終了します。